聖書イザヤ書53章7から8節、マタイによる福音書20章17から28節。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。おふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が 神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお着きになる時、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一度呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。説教、仕えるものである。ただいまご一緒に聞きましたマタイ福音書の最後で、主イエスはこう語っておられます。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために来た。主イエスは私たちに仕えるために来たと言われます。主イエスを神の子、救い主と信じる人たちにしますと、仕えると主イエスが言われるのは立場が逆なのではないかと思ってしまいます。私たちの方が主イエスに仕えるべきではないか。そうなのです。私たちは主イエスに仕えなければなりません。それは間違っていません。しかしその一方で、主イエスはご自分に従う者たちに教えようとしておられることがありました。それを今日の箇所で語っておられます。ところで、今日の箇所の初めにはエルサレムへ登っていく途中とあります。主イエスはエルサレムに向かっておられました。弟子たちも一緒でした。今日の箇所は福音書全体から考えてみますと、福音書の終盤です。今日の箇所の後、主イエスは十字架で死なれます。エルサレムが近づくことによって、主イエスの死も近づきます。そこで主イエスは12人の弟子だけを集めて言われました。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、 十字架につけるためである。シエスが言われたことはこのあとシエスに起こります。シエスは十字架につけられます。シエスがお受けになる苦難と死がここで言われています。しかし3日目に復活するとも言われました。シエスは十字架で死なれた後復活なさいます。シエスがここでご自分の苦難と死、復活について弟子たちにお語りになったのはこの今日の箇所で3度目でした。これまでにすでに2度お語りになったわけですが、死が十字架によるものであるのをお語りになるのは初めてでした。十字架はローマ帝国で行われていた最もひどい死刑です。死刑そのものはユダヤ人が守ってきた律法にもありますが、その律法で定められている死刑の方法は石打ちでした。ユダヤ人の中では十字架はなかったわけです。なのにユダヤ人はシエスを十字架につけてしまいます。ユダヤ人の中では行われない十字架でシエスを殺そうと企んだ人たちはシエスに対して激しい憎しみがあったとしか思えません。十字架で死ぬというのは聞くだけで身震いしてしまいます。弟子たちは自分たちが従ってきたシエスが十字架で死なれると聞かされてものすごい衝撃を受けたと思います。十字架で死なれるのが分かってシエスにどう話しかけたらよいか戸惑ったと思うのです。その時ゼベダイの息子たち、すなわち弟子のヤコブとヨハネの2人ですけど、この2人の母が息子たちと一緒にシエスのところに来てお願いをいたしました。彼らはシエスに王座にお付きになる時、この2人の息子が1人はあなたの右に、もう1人は左に座れるとおっしゃってくださいと願いました。王座というのは天の国の王座です。シエスがメシアとしての働きをなさって天の国で王座にお付きになると彼らは信じていました。その時にはヤコブとヨハネがシエスの王座の右と左に座れるようにお計らいくださいというのです。王座の右に座る人は王の次に権威があります。左はその次ですから、2人を王に次ぐ権力者にしてくださいという頼みでした。ここでヤコブとヨハネの2人がシエスに直接頼まずに母が一緒に頼みに来たのはちょっとよく事情が分かりません。謎です。こう思う親心からの頼みだったのかもしれませんが、ただこの後シエスは2人に答えておられますので、2人の息子の差し金だったかもしれません。天の国に入れること自体が恵みであるのに、それだけでは飽き足りずにシエスに天の国での特別な報いを求めています。シエスが十字架で死なれるのを聞いた直後に、よくもそういうお願いができるものだと思います。シエスに対する心遣いというものが全くありませんし、大体厚かましすぎます。そこでシエスはヤコブとヨハネに、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとお答えになりました。今日の箇所の前にも書かれています通り、シエスは弟子たちに天の国の例えをすでに語っておられました。この例えによれば天の国に入る者は恵みを等しく与えられます。ですから2人がシエスに願ったように王座の右があるいは左が特別というのはないわけです。彼らが願っていることよりももっと大事なことがありました。弟子としての覚悟でした。そこでシエスは2人にお尋ねになりました。 この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。聖書で使われる杯という言葉は、注がれるものを受け入れるための入れ物として象徴的に使われる場合があります。例えば神から注がれるもの、それは祝福だったり、反対に神の怒りとか憤りを受け入れるものです。神の怒りが注がれた杯を飲むという言葉も旧約聖書にありますが、これは神の裁きを受けるのを意味します。今日の18から19節にあります通り、シエスが言われる杯にも神の厳しい裁きが注がれています。シエスが受けようとしておられる苦難と十字架の死です。シエスは神から与えられた苦難と十字架の死という杯を飲み干そうとしておられました。その杯はこの私、すなわちシエスのものでした。シエスでなければ飲めない杯でした。その杯を飲むことができるかと二人はシエスから尋ねられたときに、やすやすとできますと答えました。自分たちにもできると思ったのです。けれども弟子たちは皆挫折してシエスに従わなくなることが福音書の後のところに書かれています。彼らのやる気はあっという間にしぼみます。王座の右だの左だの言える状況ではなくなるのです。それは他の弟子たちも同じでした。それなのに二人の話を聞いた残りの十人の弟子たちは二人に腹を立てました。二人が抜け駆けして王座の隣に座ろうとしたので腹を立てたというわけです。残りの十人も二人と大差ありません。権力に対する弟子たちの執着心には唖然とさせられます。人よりも上に立ちたい、人に指図したい、そういう欲求が彼らの中にあったのではないでしょうか。それは彼らだけというよりも、こういう欲求は人間全体に見られるものなのかもしれません。名誉欲とか権力欲とか、そういうものに私たちは駆り立てられて見境がつかなくなってしまいます。シエスを前にしても欲望に歯止めをかけられないところに人間の罪深さが表されているように思います。そこでシエスは彼らを集めて語り始められました。まず異邦人は支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているとおっしゃいました。シエスはローマ人を念頭に置いておられたと思いますが、一握りの支配者が民を支配し指図するのは古来からの一般的なやり方です。この世の考え方と言っても良いと思います。ユダヤ人も例外ではありません。シエスの時代にはローマ帝国の支配下にありましたので、ローマ皇帝が最高権力者でした。しかしユダヤ人社会を考えていましても、最高法院と呼ばれる議会が中枢を担っておりまして、大祭司が議長職についていました。権力が一握りの人たちに集中していたのはユダヤ人にとってもおなじみでした。ですからこの世的な考え方は弟子たちにも刷り込まれていたはずです。教会も一握りの人たちが支配する体制と無関係とは言えません。支配というと語弊があるかもしれませんが、ローマカトリック教会がその典型と言えます。プロテスタント教会の場合、教職者は支配者ではありません。けれどもこの世的な考え方に馴染んだ私たちにとっては、教職者の側も信徒の側も教職者が権力を持っているという意識を持ってしまうものです。 教職者が何かを命じると信徒は従わなければと思ってしまいます。まあ、これでは教会も今日の箇所の弟子たちと大差ありません。だから主イエスは言われるのです。あなた方の間ではそうであってはならない。むしろあなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりなさい。主イエスの言葉には教会としての考え方が明らかにされています。皆使えるものであれ。使えるという言葉は元は食事を給仕することを意味しました。主人とかお客様のところに食事を運んだり下げたりすることです。人に食事のお世話をするときにも使われます。この食事を給仕するという元の意味を広げて、誰かのために働くという意味で使えるという言葉が聖書のいろいろな箇所で使われるようになりました。今日の箇所もその一つです。他の言葉で言い換えますと奉仕が意味としては近いように思います。つまり今日の箇所では奉仕するものであれとおっしゃっているわけです。奉仕と言われますと、役割と同じように捉えている方も多いかもしれません。それも間違いではないんですが、もしそうだとしますと、使えるものであれというのは、何でもいいから奉仕をたくさんしなさいよという、そういうふうに命じられているように聞こえます。しかし聖書において使えるという言葉は、私たちが考えている奉仕のような広い意味はありません。例えば使徒言行6章です。ここには弟子たちによって初めて建てられた教会が出てきます。キリスト者が増えてきて12人だけではお世話ができなくなって執事を新たに任命することになりました。それで12人は教会で自分たちは祈りと御言葉の奉仕に専念すると申しました。ここに奉仕という言葉が使われておりまして、その奉仕の内容というのは御言葉、すなわち御言葉を述べ伝える働き、宣教です。また御言葉通りの生き方ができるよう導く働きもありました。こちらは教育とか牧会です。これらは私たちが考えている奉仕よりもかなり範囲が狭いのではないでしょうか。これらの働きは12人個人のものというよりも、12人全体のものです。教会全体としてこの働きを担うわけです。そこで教会に集められたキリスト者は教会がこの働きを遂行できるようさまざまな面で賜物を生かしながら協力し合うというわけです。もう一箇所、コリントの信徒への手紙1の3章にもこの使えるという言葉が出てきます。かつてパウロが建てたコリント教会にはその後アポロという伝道者も来て教会の成長に貢献しました。ところが教会の中ではパウロがいいという人たちとアポロがいいという人たちに分裂をしてしまいました。分裂した様子を聞いたパウロは教会に手紙を送って、アポロと自分は信仰に導くために主がお与えになった分に応じて仕えたものだと伝えました。ここにも今日の箇所と同じ仕えるものという言葉が使われています。パウロもアポロも違いはなくて、二人とも主と教会に仕えたものでした。使えるというのはまずは主と教会に対してです。人に直接ではないわけです。教会のために使えた結果が他の人たちにも及んでいきます。これらの聖書箇所にあります使えるという言葉の意味とシエスが今日の箇所で言われる使えるものは大体同じと考えてよいと思います。つまり使えるものというのは 主と教会のために御言葉を述べ伝え、御言葉にのっとった生き方に導く、そういう働きをするために協力し合う人たちです。その働きのために権力は必要ありません。地位が上か下かは使えるものには関係がありません。権力とか支配とかそういうことで言い争いをするのは見当外れなんです。私たちの間ではそうであってはならない。私たちは使えるものにならなければなりません。御言葉を述べ伝え、御言葉にのっとった生き方に働く働きに参加をするのです。シエスはここでもう一つ、皆のしもべになりなさいと言われます。しもべと使えるものはなんとなく似ていますが、従う意味合いはしもべの方が使えるものよりも強いです。つまり他の人の上に立つよりも他の人より下であれということです。上を目指すよりも人の下で働きます。この世的な考えとは全く逆です。しかしこのような逆の考え方はあまり馴染みがありません。それに人の下にいたのでは人の上に立ちたいという欲求を満たすことはできません。ですから使えるものあるいはしもべであるには自分が考えを改めるしかありません。考えを改めるよう仕向けてもらうわけです。それで使えるものであれしもべであれ、そのようにシエスから命じられております。シエスの弟子としてシエスに従う立場に私たちはありますので、シエスの言葉に聞き従います。それでもなおこれまでに馴染んできた考え方を改めるのはかなり大変だと思います。そこでシエスは最後にハッとさせる一言を付け加えます。人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。シエスは人に仕えてもらうためではなく仕えるために来たと言われるのです。ご自分こそが仕えるものであるとおっしゃるんです。仕えるものとは私のことだ、私のことをよく考えてみよう、思い出せと言うんです。シエスはどのようにして仕えるものとなられたでしょうか。シエスは多くの人の身の代金としてご自分の命を捧げになりました。多くの人をご自分のもとに呼び戻すために、その買い戻しの費用としてご自分の命を当てられました。ここで言われております命を捧げるというのはシエスの苦難と死を指しています。今日の箇所の初めで語っておられる通りです。シエスにとっては人のために命を捧げること、これが究極の奉仕でした。命を捧げになることによって真の意味で使えるものになられました。ご自身が御言葉そのものでしたし、ご自身の生き方は御言葉にのっとった生き方そのものでした。シエスはご自分が使えるものだとおっしゃって、同じようになりなさいと私たちに言われます。シエスと同じような使えるものになりなさいと言うんです。私たちが使えるものになるというのはシエスのようになることです。口で言うのは簡単ですけど、私たちにとっては至難の業だと思います。シエスのように命を捨てるのは無理だと思います。ただし使えるものにはなれるはずです。まずシエスが真の意味で使えるものだったことを 思い出したいと思うんです。シエスはご自身を捨てて私たちのために使えるものになられました。シエスが私たちのために使えてくださった、その苦難と死によって私たちをご自分に従わせようとなさったわけです。それで使えるものであれと私たちにも呼びかけてこられるんです。だからこそその呼びかけに応えて私たちも使えられるのではなく、シエスと教会に使えたいのです。かつてのシエスの弟子たちがそうだったように、御言葉を語り伝え、御言葉にのっとった生き方を私たち自身の働きで知らせます。そのようにしてシエスの呼びかけに応えるうちに、私たちは本当に使えるものになっていけるのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、イエス・キリストは天から下ってこられ、卑しい人の姿でこの世の生涯を過ごされました。十字架で苦しまれ、ご自身が真に使えるものであられることをお示しになり、私たちの救いのため命をお捧げくださいました。深く感謝をいたします。主キリストは使えるものになるようにと私たちにも言われます。主と教会のための働きに召してくださいました。このキリストの呼びかけにお答えできますように私たちを導いてください。自分や世の考え方にとらわれることなく、キリストの思いに従えるように私たちを作り変えてください。願いつつもこの場に集えない兄弟姉妹をどうか顧みてください。苦しむ人、悩む人を助けてください。病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。必要なものをことかく人にどうかあなたが十分なものを与えください。さまざまな思い煩いから解き放ってください。看病している人、介護している人たちの健康を支えください。この世界をどうか憐れんでください。あなたが慈しみに満ちたお方であるのをすべての人が知ることができますように、そしてあなたの御前に進み出てあなたを礼拝するものとなれるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。